カラーグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、ぬくもりのある設計の建築事務所ローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、2月になりまして、いろんなことがあります。そして、ようやくこう冬らしい季節になったかなと、今週はっていう、そんな感じなんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、今回は楽しいお話を伺いたいと思います。また行きたいお店、そのわけは一体何だろうっていう、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは皆さんよくご存知でしょうか、食堂小川慎太郎さんです。こんにちは。
こんにちは。
あれ、なんか嬉しそうですけど。
いい、ありがとうございます。
なんか気になりました。
いい、こんにちは皆様。
こんにちは皆様。はい、この食堂側なんですが、場所どこやって思ってはる方おられるかもしれません。錦山地市場下がる、はい、予約が取れないお店とこう評判と聞いたんですが、本当にそうなんですか。
いや、
どういうことなんですか。これは
小さい店なので、
はい、
本当にもう少ない人数しか入れないので、ちょっとそんな感じに今なってるとは思うんですけれども、
はい、
そのうちまた暇になる日が来ると思いますので。
いや、そんなことはないです。その本当に実際、私初めて先日伺ったんですけれども、
ありがとうございます。
次の予約の方が本当に5分10分早く来ても入ることができないと、やっぱり次から次へとローテーションっていうか、やっぱりそんな構造なんですか。
そうですね、もう最初にちょっと最初に13席あるんですけれども、
13席、
はい、そこにお客様、もうお時間はランダムで、
ランダム
で最初13人埋まるまで入ってもらって、
はい、
でそれの前後にもうもしお客様言うてくれはったら、その入ったお客、最初に13人入ったお客さんの前後に入れるっていう感じなんで。
今もおお、そうするとその最初の13人になれば良いっていうことですか。
最初の13人の時に、
そう、どんなふうにしたらその13人になれるんでしょう。
ちょっとどうなんでしょうね。どうしてもね、昔から来てもらってるお客様にちょっと入ってもらっ、まず先に入ってもらってるのはもう確かなことなんですけども。
あ、そうなんですか。
はい、
そうすると、
はい、
評判やって聞いて、
はい、
さあ予約しようと思った場合に、
はい、
どんな風にすると可能性があるでしょうか。
ですね、今ちょっと1年間 ずらっとこう埋まってしまう、予約を開始すると大体埋まってしまうんですよ。ですけどちょっとね、
年間分が
埋まってしまうんですよね。1月ぐらいからもう、
す
ごい、今年の始めますってなると、もう
今年のを予約をスタートします
ってなると、もうちょっともうずらずらっとこう埋まってしまって、
はい、
なのでそれだけですと僕たちもちょっとやっぱり初めてのお客様入ってもらえないんで、ちょっとだけ1日4席ぐらいは開けるようにしてるんですよ、
はい、
そんな感じでもう飛び込みで覗いてもらった人にもう入ってもらってるっていう感じなんですけれども。
そうなんですか、はい、やっぱり小川さんはそういう店にしたいと思って、はい、やっぱりそれが実現してるっていうか、予約取れないくらいの店になりたいなって。
最初始めた時はもうもちろん一人で始めてましたので、
はい、
その
席数は13席っていうのは変わりなく、
最初は8席だけで始めて、
はい、
でちょっと数年、1年半ぐらい経った時にちょっともらい火で臨床で火事になって今の店舗に移ってきたんですけど、
はい、
で13席に増えたんですけど、はい、最初は僕が食べていけたらいいかなぐらいやったので、すごいそれはそれで気楽にやってましたけど。
そうですね、自分一人だと、はい、自分がどうかというだけなので。
そうですそうです、
もう本当に経営的には実際そうですよね。
そうですよね、はい、すごい。
それがそうじゃなくなったのはなぜなんですか。
そうですね、なんかね、僕ね、断りきれないなんかの性格で、
はい、
まあ、最初の店も8席で満席やったらまあすんませんって断ってたんですけど、
はい、
お客さんがなんか勝手に表のビールケース中持ってきて、これでこれならええやろ言うて、そんな感じでなんか8席しか座れない店にもう20人座ってたりとかして、立って後ろで飲んでる人とかがいたりして、
すごいですね、
そんな感じで、あ、僕やっぱ断りきれへんやなと思って、そんな感じでもうなんかもう無理やりでも入ってくるお客さんに、じゃあまあ前はちょっと高瀬川の橋、高瀬川のにかかってる橋のすぐ近くでやってたもので、
はい、
夏になったらその高瀬川の橋に座ってビール飲んでる人とかいて、そこにだし巻き持って行ったりもしてました。
すごいですね、はい、それはそれでなんかいい思い出というか、なんか面白いっていうか、
やっぱり僕が一人でやったからできたのかもしれませんね。なんかスタッフがいて、
はい、
なんどうのこうのじゃなし、
そういうわけにはいかないですよね今や。
そうですね、もう今はね、なんかわざわざ、はい、東京の方から来ましたとかいう人がいる手前ね、ビールケースに座ってくださいでももちろん言えへんしです、
ね、本当ですね、
はい
はい、さあその小川さんなんですけれども、
はい、
この、まあ、料理人ですよね、
はい、
こうやっぱり職業料理人ですか。
そう、
なんて言ったらいいんですか。
いや、料理人で大丈夫です、は
い、まあ、いろんな職業、小川さんだったらきっといろんなことができたんじゃないかなっていうふうにこう拝見するんですけれども、その料理というものを仕事に選ばれたのは何かこうか、ちっちゃい頃とかなんか、いや出会い、人との出会いがとかいろいろあるかなと思うんですけど、どんな感じですか。
ね、うちは母親がもう異常なぐらい健康マニアやったんですけれども、
はい、
でもう小学校のおにぎり、お弁当のおにぎりとか、もうなんか玄米のおにぎりとか入ってるんですよ。もうそれがもうちっちゃい頃も恥ずかしくて弁当箱隠してこう食べてたんですけれども、
はい、
なんかそういうのがなんか自分が今や料理の仕事をやってるっていうのもなんかまあベースになってるのかなと思って、
はい、
それがなんか今考えたらすごくいいものをいつも食べさせてもらってたな
って。あ、そうなんですか。
でパンも全部母親が作るんで、なんか友達と一緒に駄菓子屋で駄菓子買ってきたら、こんなん私作ったるわ言ってぶわー作ってもらって、
へ
っていうのが結構うちの母親です。
素晴らしい、素晴らしいですね。
ありがたい話です。
その玄米をおにぎりにするっていうのも本当の、はい、今予防医学の先生はもう絶対玄米をこう、はい、毎食食べるっていう、まあ、そういう感じですけども、やっぱりそういうことをちゃんと考えて、そして料理としてもいろんなものを作ってはったんですね。
そうですね、母親はまあよう、まあ共働きとかではなかったんで、
はい、
まあ一日中家にいる母親やったんで、はい、もうなんかずっと料理作ってましたね。なんかパン焼いたり、
すごいですね、
ケーキ焼いたりとかですね。
素晴らしい、はい、うちの話をしてなんですが、
はい、
うちの父親ももう小川さんのお母様とは随分年が違うと思うんですけど、日曜日になるとカスタードクリーム作ってくれるんです。
おー、いいですね。
で月に1回
カスタード
チャームシを作ってくれるんです。
あ、いいですね、
はい、で小学生の頃焼いたフライパンで焼いた銀杏を金槌で割るっていうのが、
うん、
子供のこう向いてかな、うんうん、黄色い実を出すっていうのが子どもの仕事だったんですけども、はい、やっぱりそういう何か子どもの頃の、今小川さんがおっしゃったような子どもの頃の体験って絶対大人になっても
ありますよね、
はい、いや素晴らしいお母様です、うん、はい、素晴らしいです、はい、そしてこの食堂小川なんですが、
はい、
割烹小川とかそんなんじゃなくて、
はいはい、
こうお料理の内容はやっぱりそういう割烹とかそんな感じかなって思うんですけど、うんうんうん、なぜ食堂なんですか。
お店始めた時に、
はい、
さあ屋号どうしようかってなった時に、
はい、
ちょうどですね、なんか深夜食堂とか、
深夜食堂、
食堂かもめとか、なんかいろいろね、はい、そういうのがあったんですよ。
映画
で、はい、映画で、
はい、
ほんでなんか 僕もいつもなんかそのお料理飲食店をテーマに、飲食店があの題材になってるようなそういう映画をよく見てたんですけど、
はい、
だからそういう憧れがあって、はい、でお店最初のお店も居抜きで入ったものなんですごい小さい店で、なんかその割烹とかよりももっと何なんでしょうかね、なんか人がフラッと入ってこれそうな、なんか町の食堂みたいな感じで使っていただきたいなっていうのがあったんですけど、それで食堂にしたんですけれども、
はい、まあ名前は食堂だけれども、
はい、
あのやっぱり小川さんはあのこだわりの人だと思うんですが、いろいろそういうこういう料理を出したいという、うんうん、そういう思いとしてはどんな感じなんでしょう。
あのやっぱり手をかけて、
はい、
物を選んで、
はい、
しっかり仕込みして、でその季節季節のものをやっぱダイレクトに味わってもらいたいっていうのが僕のいつも考えてるんですけれども、ですんでなんかこう
ダイレクトっていうのはどういう意味ですか。
そうですね、まあ、この何かの材料に、
はい、
なんちゃらソースなんちゃら風とかいうのがもう僕全くよくわからなくて、なんかこうありますよね、よくね、はい、お料理で、何々さん何々のなんとかソース何々風みたいなお料理
はい、
あれなんかこう重ね合わせ重ねて重ねてっていう
のが、ね、もうそれが価値っていう風な、はい、まあ、料理もあるかもしれませんね。
なんかそういうのがもう全くあんまり好きじゃなしに、
うん、
なんかこう例えば今の時期でしたらカブラムシ、
はい、
あカブラムシなんだカブラ、うちだったらカブラの中にはもうあの今サワラ入れたり、
はい、
甘鯛入れたりもうそのぐらいにしかしないんですけど、なんかそこにやっぱりほんま銀杏入れたりこうなんか入れたりいろいろキクラゲ入れたりとかあるんですけれども、はい、やっぱりなんかダイレクトに味わってもらいたいなと思うと、どんどんどんどんこう削ぎ落としていくっていう作業になるんですけれども、
はい、
そういうのをいつも意識してやってるんですけど、ですけどなんか別にそれはあの単純な料理っていうわけじゃなしに、やっぱそこにはちゃんと計算されてっていうのは一応計算してつもりなんですけれども、
はい、
なんかお客様パッてこう黒板を見た時に、うちのメニューを見た時に、
はい、
あ、だし巻き、あ、だし巻きいいなとか、
はい、
あ、鶏の唐揚げいいなとか、なんかまあなんか普通に
考えなくても、
そうそうそうそう、
パパ
直感で、じゃあちょっと食べてみようかなと思って食べるけど、ああ全然違うなっていうのがなんかいつも僕意識してるとこなんですけど、まあ、外食なんで、
はい、
やっぱり家と同じようじゃなしに、
はい、
あ、やっぱここにこんなの食べれないなとか、そういうのをやっぱり意識してやっております。
そうですか、はい、皆さんもぜひその体験を、ね、してみたいなとこう聞いていて思っておられると思うんですが、この後はなぜ皆さんがこう食堂側に行ってみたい、また行きたいと思うのか、小川さんとちょっとあの相談したいと思います。
はい、
はい、今日からグリーンコミュニケーション、引き続き食堂側小川慎太郎さんにお話を伺います。まあ、小川さんは、
はい、
こう見えてあのこうお話しするとなんか小川さんって言い方やなとか、
そうですか、
なんかあの素直なコミュニケーションが取れそうやなとか、そんな風に思ったりもするんですが、実は小川さんはやっぱり料理に対してはあの先ほども伺ったところからも、想像できるそういう料理に対する思いっていうのが、たくさんあると思うんですけども、あのその小川さん自身も、うん、あのその最初のその8席のお店、
はいはい、
なんかその前に365日通われたとどこかで聞いたんですけど、そのお店にずっと、はい、それってすごいですね。
そうですね、僕が居抜きで始めることになったお店がもともとハウスっていう居酒屋さんやってたんです
けど、ハウス、
ハウス、
モダンな居酒屋ですね
英語でハウス
すごい、ま
あ、その方はハウスミュージックの DJ をやりながら居酒屋さんをやってたんですけど、
すごい洒落てる。
でだけどアットホームなお店っていう意味でハウスっていう、まあ、両方 の、 音楽のハウスと、まあ、ホームっていう意味でのハウ ス、
ハウ ス、
ハウスとハウスハウスとハウスでっていうお店で、すごくあ、まあ、本当に素人にちょっと毛が生えたようなお料理しかないんだかったんですけど、
あ、そうなんですか。
ですけどなんかすごいセンスがあって、ペペロンチーノ、オイルサーディン、なんかサラダ、なんか本当にそんな感じのしかなくて、ただなんかいつ行ってももう本当にブレない味ともうずっといつ行ってもすごいなと思って、僕そういった意味でちょっと尊敬してたんですけど、その人のことですね。その方がちょっともうそのハウスをちょっと、僕音楽ハウスの方でちょっと飯食っていくからってもうやめるんだよみたいになって、ちょっと僕ちょっと、はい、
すごい、
そこにはい、じゃあお前俺の代わりやれっていうのが始まりだった。
ああ、そうなんですか、はい、いやその365日
通ってましたね。
その通うっていう小川さんもすごいと、
その店も400、500日ぐらい通ってましたよね
そうです
か。昼休みとかに勤めてる先の昼休みとかに行って仕込み手伝ったりとかしてました、
ね、あ、やっぱりそう、そう思わせるのは一体何が要素なんでしょう、なんでっていう理由があるはずなんですけども、なぜなんでしょう、小川さんをそんな風にさせたそのハウスは、おっちゃんは、なぜなんでしょう、
なんでしょうかね、
はい、やっぱり料理そんなとんでもなく美味しいっていうんじゃない、
じゃなかったですけどでしょうかね、やっぱりなその方自身がこうなんかこう、まあ、音楽やってる人独特のこう感覚というか、なんかこう、はい、まあ、別にもう誰が来ても動じずに、誰が来てももうなんかこう、まあ、同じような感じで扱える人やって、あ、まあ、それ居心地よくてお客さんいろいろ来てはって全然食べない、うん、もうタバコ、ね、6時間ずっとタバコ吸って帰る人もいたり、
うん、
まあ、さっと食べて帰る人もいたり、まあ、誰がいてももうニコニコニコニコできる人やって、まあ、すごい人やなと。
なるほど、
はい、
そうですか。それはこう小川さんの今にもきっと何かの影響を与えてる、
ね、だから今うちでだし巻きだけ食べて3時間だ座ってられると僕もちょっと
困りますよね。
困っちゃ、困ってはいるんで、はい、困っちゃうんですけど、はい、最初は全然そういう方もたくさんおられて、
はい、
すごく自分のペースでできて楽しかったんです、ね、楽しかったで今ももちろん楽しいんですけど、
はい、
また今は違った楽しみがあるんですけど、
はい、
まあ、当時はですね、はいはい、
今のこの食堂小川なんですけども、はい、伺っておおってやっぱり 思ったのは、
はい、
このカウンター、必ずどこ行ってもカウンターがあればカウンターに座るんですけど、うん、
はい、
調理台がまな板がこう結構高いところにありますよね。
そうですね、お客さんのカウンターよりまな板が浮き上がってるんですけど
あれはもう小川さんのこうなんかこう考えてはることがそのままそこにあるっていう気がするんですが、
あ、でもね、そう言っていただくとすごく嬉しいんですけど、はい、初めのお店の設計がもう本当にそうするしかない、ないっていう設計やったんですよ。
形はあんな感じやったんですか。形はね、
あんな感じでこの字型のカウンター
あんな感じって、はい、ラジオでなんやって言われそうですけど、
はい、この字型のカウンターです
ね。この字型で今13席が並んでて、
は
い、
で最初の店は7席でこの字型やったんですけど、はいは
い、でそのグッと
グリーンの真ん中で、
うん、小川さんがまな板を置いてドヤーっていう感じで、そうそうそうそう、
どうやってしたくなかったんですけど、もう隠すとこなかったんで、
はい、
もうそうやったらもうなんか正々堂々ともう全部見せていこうと思って、
こう 目線の先にまな板のこう調理してはる姿が、はい、見えるだけでも、うん、やっぱりある自信がないと絶対できないことだと思うんですけども、あれだけもう素材がどんなんかとか、
うんうん、
もうその切らはるこう姿までもう映画見てるみたいにこう見えるってなんか他にないなっていう気がするんですけど、インパクトありますよね。
ありましたか、
はい、それはやっぱり小川さんのその一つの、いろいろ考えてこれがええんちゃうかなって思わはったんですか。
うそうですね、もう移転するときにもう、ああもう本当はもうあの隠れるように作りたかったんですけど、もうお客さんが
似合いません、
あのこの字型のカウンターと、
はい、
あのもう飛び出たまな板がいい飛び出たカウンターより、お客さんのカウンターよりも飛び出てる、ま、上に飛び出てるまな板、
はい、
あれがいいって言うてくれはるん で、
そうですか、
じゃあまあそこだけはちゃんとしとこうかなと。
あ、そうですよね。
ですけどね、あの、
はい、何ですか、
こうぐっとこう皆さんから見られてるおかげでやっぱ姿勢も正さなあかんとか、手も綺麗にしとかなあかんとか、なんかこうパッてネタケース開いた時にぐちゃぐちゃってなしにやっぱ綺麗にしとかなあかんとか、まあそのおかげでなんかいい方にいい方にいってるなと思いますよね。
そりゃそう
ですね、お客様のね、お客様の目線のおかげで見られてると人って、ね、
小川さん自身お客様もそういうこうある、あ他にはない満足感、
うん、
で小川さん自身にもプラスがある
って、うん、あります、あります、そういうことですね、やっぱ緊張感ありますんで。
そうですか、
はい
はい、そして、素材なんですけれども、
はい、
やっぱりこの前、テッサ食べさせていただきましたが、はい、そのフグの、白、まあ、身もそうなんですけども、うん、白子か何かを、まあ、上に乗せはった時、
うん、
まあいいもん使ってはるんやろなっていうその素材っていうのはどんなふうに、何かこう日々どんな感じでされてるんでしょう。
あのうちはですね、もう割烹、あの本当いわゆる割烹屋さんと違うところは、まず値段がちゃんと表記されてるんですよ。
はい、
ってなると、
あの一品
一品一品、あの値段をちゃんとしっかりあの表記してて、
はい、
そうなると、あの魚って毎日値段が違うんですよ、
うん、
そうなると使えない材料と使える材料って出てくるんですよね。ほんで僕も値段をいちいち変えたくないんで、そうなると今日フグ使えたけど明日使えませんみたいなとこも普通にあったりするんですけど、
うん、
そんなん僕はもう全然平気でもうどんどんどんどん変えていくんですよ、
はい、
でお客さんがしんちゃん今日フグ食べに来たでって、いやちょっと今日服高かったんで買いませんでしたっていうふうに普通に言い返すんですけれども、
はい、
で初めはねお客様もみんなあのこうなんですか、誰々が来るしすっぽん入れといて、誰々が来るしアワビ入れといてっていう注文もあったんですけど、
はい、
もう僕もそんなもう誰が来てもみんな同じもの食べてほしいんで、もうそういうエコひいきみたいなのはもう絶対せえへんどこうと思って、
はい、
僕が仕入れに行って一番値打ちのあるものの値段と相談していつも買ってきてます。だからもう高いからなんぼでもいいし引っ張ってくるってことはまずないんですけどね。
はい、そうですか。
その時その時の旬のものでちゃんとあのお値打ちなものを買ってくるっていうのがもう僕の材料の、まあそうですよね、
まあ思いというかこだわりといえばこだわりということですね、はい、うん、まあそのフグからいきますと、そのテッサって、
うんうん、
まあよくあるのはこう透けて景色が見えるっていう、
はい、
それでこう 2,3 枚1個取るふりして3つ一緒に取るとかそういうこともあるかなと思うんですけど、
はいはい、
もうそんな必要全くないっていうか
もう
その
ゴリゴリ、
これ何っていう、
いいでしょ、
はい、皆さん
どう
もちろんです。
フグってやっぱりですね、はい、ある程度厚みがあって切った方が甘みを感じて美味しいんですよ、
はい、
で僕17歳ぐらいの時は下関のフグ屋さんで働いて1年間ぐらい働いて、
福岡におられましたから、
はいはい、16歳、まあ、すぐ高校辞めてこの世界入ったんで、
はい、
で17歳ぐらいの時に1年間フグ屋さんにいたんです、
へ、
下関の、
はい、
でフグの、まあ、調理の仕方とかももちろんそこで覚えたんですけど、その時にやっぱり まあフグしか扱ってないとこなんで、もうまかないもフグとかじゃないですか。
すごい。
やっぱ僕らが食べる時ってやっぱそんなもう薄く引かないんですよね、
はい、
お店に出す時はもうびっくりするぐらい薄く引いて、
はい、
あの修学旅行生たちにもうこんなもう鉄砂もあフグ皮鉄皮ももうどんどんこんだけ細かく切んのってぐらい細かくして、
はい、
量かさ増しして、はい、やってた、そういう、まあそういうお店やったんですけど、
はい、
やっぱ自分らが食べる時はやっぱりもう皮もあの身ももう分厚く切ってもう醤油ベトベトつけて食べるっていうのがみんな、まあ、だからやっぱ結局そういう風に出してあげた方がお客さんも喜ぶんだなっていうのは自分が店やる時はもうこんな風にして出そうと思ってましたし、
はい、やっぱり他では味わえないっていう、うん、そういうことでもやっぱりまた行きたいな小川っていう、そういう風に思わせる要素ですよね、うんうん、それとですね、はい、これも小川さんの手じゃないかなと思うんですけど、
はい、
あのからすみ餅もあの結構あのあれは定番メニューですか？
そうですね、お店始めてからずっと作り続けてるからすみなんですけど、
はい、お時間があまりなくなりましたが、
はい、
いや行きましょうってそれを、
はい、
こう手渡しされるじゃないですか、はい、あれはもう小川さんとこうなんかつながったっていう感じが、
ありがとうございます、
勝手にするんですけど、やっぱりそれを考えてやってはるんでしょうか。
なんでしょうかね、あの
手渡しってなんかええなって、
ね、
みんな思ってはる
んです。いいなって思ってくれはるんで、はい、あの本当にあの今は続けてる、あ、よかったんだと思ってやってるんですけれども、もともとはあのこれなこと言ったら本当に怒られるんですけど、あの洗い物が増えるのが嫌やっていうのが原点やったんですけど。
本当ですか？それ本当ですか？
それは本当にね、あのもうね、どうしようみたいな、あのわこの器使ってこの器使ってって言って、わもう、わさっき使った同じ器しかないわってなった時に、えいって始めたのがもちろんきっかけやったんですけど。
そうなんですか、はい、安心しました。はい、
それであの手渡しした時に、
はい、
あ、こっちの方が喜んであるわみたいな感じですね。
はい、そうですね、はい、あれはやっぱり続けていただいたらなんかもうつながったっていう感じがして、
ありがとうございます、
あの嬉しいです、
ありがとうございます、
よろしくお願いいたします。はい、はい、それとですね、あのまあいろいろそういうあの料理する上での要素がやっぱりまた行きたいということにつながると思うんですけども、あの結構こう厳しくあのもう食べ終わらはって終わりそうやでとか、なんかその他の、調理されてる方にこう、うんうん、やっぱり料理ってタイミング、
うん、大事ですよね、
はい、こうなんかこういうことを気つけてると、あ、もう残りなくなりましたわって感じでまたやっぱりあの、はい、来ていただかないと
なら
ない
んです。
はい、
はい、
どうでしょうか、このこれから2月3月、
はい、
まあ、こういうのがおすすめとか、なんか、うん、季節ってやっぱり日本料理ええなと思うんですけども、はいはい、やっぱり四季を食べるって、
そうですね、
何が一番フグでしょうか、
今本当に美味しい魚、もちろん美味しい魚とお野菜ですね、だからフグ、魚でしたらブリとかフグとか、もちろんタイも今美味しいですし、サワラ美味しいのなんぼでもあるんですけど、
いいですね、やっぱ季節美味しいですね、はいはい、
でも根菜ですよね、大根、カブ、
いいですね、
もちろん人参とかごんぼうとか、あの辺も全部美味しいですね。
そうですか、分かりました、皆さんもぜひこの食堂小川を、に行かれてはいかがでしょうか。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。